小中学生の不登校が35万人を超えました。そしてそのうち3人に1人が専門的支援を受けることができていない。こういう深刻な状況にあるわけです。その処方箋として、あくまでですね、公立の施設でサポートするという方法を取るべきなのか、民間のですね、様々なフリースクールなど、そこを支える仕組みを導入すべきなのか、皆さんはどのようにお考えでしょうか。私がこの問題に取り組み出したのはですね、子どもの貧困対策議員連盟の教育格差のワーキングチームの座長をやり出してからなんですね。まあ、それ以前から不登校が増えてるっていうことで気にはなっていたんですが、改めてその不登校がですね、貧困家庭の中で非常に多いということに気がつきました。割合としてはですね、学者の方が行った調査によると、例えば年収がですね、200万円以下の家庭においては、15.6%が不登校になっているということなんですね。そして200万から400万が11.4%。この2つのですね、カテゴリーが非常に高いんです。まあ、それ以上だと、例えば400万から600万だと6%、600万から800万だと1.6%。で、なぜか800万から1000万がもう一度上がるんですが6.4%ということで、かなり明確な差があるんですよね。まあ、どういうことかというと、もともとですね、低所得の家庭というのは、まあ、例えばなかなか勉強する環境は整わなかったりするんですよね。まあ、具体的によく話が出るのは、住環境が悪すぎる。例えば、極端な話、1K の部屋に子供さんが2人いてですね、まあ、母子家庭で、例えば3人で生活をしている。まあ、そうなると机も置けませんから、地べたに這いつくばって宿題をしなければならないみたいな話をよく聞くんですよね。あとは、親が働きに行っていてですね、なかなかケアできませんので、子供が、それこそ学校に行きしぶった時に、それをサポートする仕組みがないっていうですね、そういうこともよく影響しているというふうに言われています。で、その結果として不登校になると、今度はですね、親の負担がさらに大きくなるんですよね。例えば、公のですね、教育支援センターなんかに通う場合は、これ距離があったりしますので、送迎をしなければなりませんね。そして給食がありませんから、食事を提供しなければならない。で、ましてや、不登校で家の中にずっといると。つまり引きこもるということになってくると、仕事を続けることができなくなるんですよね。そうすると、親の就労が難しくなって、さらに貧困化をするという、こういう悪循環になっている面があるんですよ。これを何とかしたいということで、もう3年ほど前からですね、この不登校の問題に取り組んでいます。まあ、昨日はですね、そういったことに取り組む民間の団体と、文部科学省と子ども家庭庁が集まりましてね、そして議員がまた集まって、かなり突っ込んだ議論ができてよかったなと思ってます。文部科学省ももちろんですね、手をこまねいて見てるわけではなくて、さまざまな取り組みをしています。心プランというですね、非常に大きな政策転換を、この計画をプランを出してですね、文部科学省は行ったんですね。このね、心プランっていうのは、非常にまあ、これ令和5年出てるんで、もう3年前なんですけれども、まあ、何でもかんでも学校に戻すのではなくてね、不登校の子どもたちに、多様な選択肢を用意しようという、こういうプランになっていて、私は非常にいいプランだったと思います。そしてそれを実現化するためにいくつかのメニューが出てるんですね。まず一つは、学校に行った時にクラスでみんなで勉強するんではなくて、それができないお子さんについてはですね、校内に支援センターみたいなのを作って、そしてそこでですね、学校での様々な勉強をしたりとか、取り組みをしたりとかするように、まあそういう制度ができてます。昔はね、保健室登校みたいなことを言いましたけど、今は保健室ではなくて、そういう場所がすでに提供されてるんですね。またどうしてもですね、既存の学校のカリキュラムに合わないお子さんについては、カリキュラムを非常に柔軟にした、マノミの多様化学校というのができてます。これは小中学校で全国で84校公立ですでにできていまして、静岡でもですね、作ろうということで働きかけをして、間もなくできるということになってるんですね。これがもう一つの選択肢。そして学校にも行かない、マノミの多様化学校にも行かないお子さんに関しては、 全国の市町に教育支援センターというのができてます。そしてそこに来ることによって、きめ細かなですね、学習支援などを受けることができると。学校ではないですね、受け皿を作ってはいるんですね。私も地元の教育支援センターはかなり具体的に回ってですね、話を聞きまして、まあ、現場で指導してくださっている皆さんは非常に努力されているなということを感じてきました。まあ、ただ、実際にですね、そのそれぞれの市町で不登校になっているお子さんの中で、教育支援センターにたどり着いたお子さんは、多いところでも2割。まあ、もしくは1割ですね。で、多くのお子さんはなかなかそこにもたどり着けてないということなんですね。そして第4の選択肢は、家から出ることができないお子さんについては、オンラインを活用して、様々なですね、まあ、学習支援などをするという、このアプローチも出てきています。実は静岡県がですね、このアプローチを始めてましてね、当初はね、オンラインってどうなのかなと、いわゆるメタバースみたいな世界なんですね。うまくいくのかなって言って、ちょっと私はですね、あまり正直言うと期待してなかったんですが、思いのほかうまくいってましてね、かなり多くの若者が、お子さんが、学校に行くことができるようになったり、その場所であればいろんな活動に参加できるということでやってくれてます。まあ、この4つのアプローチというのは、いずれも極めて重要で、文部科学省は大きく舵を切ってですね、そして具体化したプロジェクトということなんですね。ただ1つ欠けていることがあるんですね。それはいずれもいわゆる公立の話でして、いわゆるフリースクールですね。そういったところとの連携というのは、まあ、極めて限られているということなんですね。もちろん小中学校にも私立がありますので、まあ、公立に行けないから私立に行くというお子さんもいると思います。ただ、まあ、例えば私立に行ったとしても学習指導要領は同じですし、学校に行くという意味ではね、公立は難しいけども、私立でだったらいけるというお子さんももちろんいるとは思いますが、それほど多いわけではないと。さらに貧困家庭ということになると、なかなか私立の学校に行くことは難しいですから、この公的な枠組みに乗っからないと、もう家にこもってしまうという、こういうお子さんが多いんですよね。まあ、いろんな調査があるんですが、冒頭で説明したように、何ら、公的なサポートを受けられてないお子さんが3人に1人。まあ、調査によっては貧困家庭の場合には半分ぐらいはですね、家にこもってしまっているという現状なんですね。そこで、そういうですね、民間で活動している皆さんの中からは、もう少しフリースクールなんかの支援をしてもらえないか、こういう話が、昨日はかなり大きく出てました。まあ、実は自治体ではですね、そういったことを非常に努力をしてやってるところがあるんですね。特に長野県が有名でして、で、長野県の場合は、これは安倍知事が頑張っておられるんですが、民間のフリースクールなどに直接支援をしてます。で、まあ、安倍知事って私いろいろとですね、協力していただいてて、様々な問題に非常に前向きに取り組んでおられて、今や長野県って教育移住が多いんですよね。それはこういうフリースクールの支援もされてるし、インターナショナルスクールもあるし、公立学校も非常に多様な教育をしているということもあるので、非常にうまくやってる自治体だと思いますね。で、また、長野市ということで言うと、そういうフリースクールなんかに支援するというアプローチではなくて、子供に支援をしていると。家庭への利用料ですね。これ、バウチャーのような形になると思うんですが、それをやってるという、こういう団体もあります。ちなみに東京都も非常に手厚いんですが、どちらかというと家庭への支援をしているというこういうアプローチなんですね。で、昨日、様々な議員から出ていて、まあ、私が座長ですから最後集約をしたのは、そろそろですね、民間の団体への支援、もしくは民間というフリースクールなどの選択をする家庭への支援をやるべきではないかと、そちらに舵を切るべきではないかということでした。担当者も、文科省の担当者もかなりそれにはですね、理解を示していて、少しずつそちらに舵を切りたいということでしたのでね。まあ、なんか一つ、こう、方向性がお互いに歩み寄りで見えたような感じがするんですよね。しっかりそれをサポートしていきたいというふうに思ってます。ちなみにですね、その、まあ、ある種、こう、架け橋となるような政策はすでに出てるんですね。その一つが、給食費の、この問題なんです。 この4月からですね、学校給食が無償となりました。これは非常に良かったと思うんですけれども、実はその時に非常にですね、この不登校の子どもとの格差というのが広がるわけですね。学校に行っているお子さんに関しては、貧困家庭のお子さんはもちろんですけれども、所得の高い家のお子さんも、これは当然なんですけれども、給食は無料になると。一方で学校に行けないお子さんについては、仮にそれが低所得の家庭であっても、食品の支援というのは受けられないんですよね。で、文部科学省も舵を切りまして、学校に来ていない、もしくは学校の給食を食べられていないお子さんについては、自治体の判断で、給食費に相当する金額を給付をすることができると。もしくは教育支援センターのような不登校のお子さんたちが来る施設で昼食を提供することができるという、こういうメニューが今回入ったんですね。これ良かったと思います。ただ私はもう一歩踏み込んでもらいたいということで要望いたしました。それは特に教育支援センター。これは全ての市町に設置をされてます。で、私も現場見に行きましたけれども、お弁当はね、例えば持ってこれるお子さんもいるんですが、そうでないお子さんはコンビニに買いに行ったりしてるんですよね。まあ、せめてそこには子どもさん集まってるわけだから、そこの食事の提供はもう全国一律でするというところまでやったらいいのではないかと、まあ、こんな提案もさせていただきました。文部科学省も頑張ってまして、学校にみんな来てください。もうできるだけ戻ってきてくださいという呼びかけから3年前に心プランで大きく舵を切ったんですね。ただまだその舵の切り方というのは原則学校でそれを公的にサポートすると違う選択肢を公的に示すというところにとどまっているところがある。そしてその公的なアプローチについても食事や、まあ、あとは通学のですね、手段ですね、遠いので送り迎えをしなければならなかったりするのでそこまでは支援の手は伸びていないんですね。まあ、そして、何より重要なのは、もはや公のところではですね、抱えきれない問題になってますので、フリースクールも含めて、まあ、おそらく国がやるとすれば、バウチャーじゃないかと思うんですが、それぞれ個人個人にですね、財政的なサポートして、そして様々な選択をできるような環境を作るべきではないかというふうに思います。大体小学校で平均すると1年間で、公教育を提供するということで、税金が120万ぐらいは使われているという、こういう数字があるんですよ。まあ、仮に120万でバウチャーで渡せば、それはフリースクールなんかを自由に行けますよね。まあ、120万渡せとまでは言わないけれども、まあ、公教育というのがあるんだからね。まあ、そこは、まあ、そこまでとは言わないけれども、せめて月に数万円のバウチャーを渡して、すべての子どもたちに教育を受ける権利を、まあ、しっかりと享受してもらうと。ここまでは持っていくのが私は政治の役割ではないかというふうに思います。まあ、みんなで相談をしながら一歩一歩前進している感がありますのでね、しっかり成果を出してまた皆様に報告をさせていただきたいというふうに思っております。それでは今日も元気にいってらっしゃい。